武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
災害について語り始めたんでありますが、後半の方は事件や事故、
はい、
その事件に巻き込まれた時の逃げ遅れを防ぐための知恵みたいなものをこの一冊から絞り出しました。人はなぜ逃げ遅れるのか、広瀬弘忠さん、集英社新書であります。
はい。
阪神淡路大震災、その後は東日本の大震災もございましたけど、この阪神淡路大震災ってのは大きかったですね、
はい、
死者関連死等等で6430人、日本中は暗くなりました。しかしこの阪神淡路大震災の中で日本人自らが驚くことになるんでありますけども、日本人がボランティア活動に目覚めた災害でもあったんですね。あの不幸からですよ。ボランティアっていうのが当たり前になって、あれ、阪神淡路大震災ってのは、そういう意味ではボランティアパワーってすごかったよね。
はい。
それにしても災害とは不幸なものであります。社会の変動因として、誰の身にも降りかかってくるかもしれない不幸で、あります。もうはっきり申しまして、日本に自然災害から逃れられる地方、そんなものはありません。地震予知っていろんなとこ出てますけど、東海地震が怖いぞとかなんか言ってたら、東日本がやってきて、東日本にまた来るぞとか言ってたら熊本にやってきて、もう日本は翻弄されておりますけども、
はい、
このあたりは腰を据えていかに逃げるかっていうのを肝の中でしっかり考えておくべきところがあるような気がします。私も親戚がおりますもんですから時々行きますけども、神戸はあれですね、昔の元気がなかなか取り戻せないというのが現状だと思います。人口もかなり落ちておりますね、はい、昔はいいっていうか華やかな街だったな。フラワー通りだっけ、あそこの大通り歩いてたら、
はい、
宝塚の綺麗なお姉さんが 3,4 人で神戸のホリデーを楽しんでいるのよ。
はい、
で元町行ってコーヒー飲んで、日本で初めてのパン屋さんかなんかでパン買ったりなんかするんでしょうな。
はい、
なんかね、もうほんと羨ましいような華やかな街でしたよ、うん、大阪とも京都とも違う神戸たるものがあったんでございますけどもね、うん、はい、この今神戸が直面している不幸というのは一体何かと言いますのはですね、震災によって50万棟の家屋の建て替えが行われたそうです。新しく建て替えた、
うん、
新規の需要はこれでなくなった。わかります？ゆっくり回転していけばいいものを、いっぺんに全部新しくなったから、建設業者の人たちの仕事がなくなっちゃった、この広瀬さんという作家さん、すごいこと言われるなと思うけど、これ皆さん覚えておきましょうね。復興ってのは、かなさん、急がねばなりませんよ、
はい、
しかしね、急いでやらねばならない復興と急いではならない復興があるんだって、
うん、
それを全部急いでやらねばならぬっていうことで立て直してしまうと、町が仕事をなくしてしまうの、
はい、
だから急がねばならない復興とゆっくりやらなきゃいけない復興がある、
うん、
神戸の場合、まあ今も苦しいのは大手の2社があったんでありますが、この2社がこの地を引き上げたことにあると。そして人口の流出が続く中、神戸ブランドと呼ばれたものがなかなか復活してこないんだな、
うん、
うん、震災を契機にして神戸の新しい魅力をっていうのをどっかで考えないとということですよね。
はい、
不幸を題材にして踏ん張ったところもいっぱいあります。1977年、有珠山の大噴火で洞爺湖温泉街は営業停止に追い込まれる、
はい、
ここで中小のホテルが倒産してしまって大手のみが生き残る。ところがこの大型化によって洞爺湖温泉街は噴火以前の集客が可能になった。大量にお客さんを入れて大手のホテルで働けるようになったから、だから景気が良くなった、
うん、
不幸というのはどの町にも起こる可能性がありますが、いかにして立ち直るかですよね、
はい、
私この間ねすっごい嬉しかったのは、熊本城再建という工事中が見物できるというコースが完成したんですよ。
あ、はい、
これね結構人気出てるんです。職人さんたちの仕事っぷりが回廊を巡りながら眺められるんです。
へー、
つまり不幸から立ち直ろうという姿は観光になるんですよ、
はい、
うまくは言えませんけども、災害の衝撃というのを次の生き方につなげていく動力にしていくという、これさえあればですね、日本というのはかなり可能性の高いエリアがたくさんあるような気がいたします、
はい、
ちょっと次第からそれたかもしれませんが、人はなぜ逃げ遅れるのか、来週はまた別のネタで迫りたいと思っておりますんで、ご期待ください。この次また来週のまな板の上で。